バイブランドワーシップスーツガーズで、改革伝道されております浅野康牧師より、あなたも水の上を歩くことができますと題して、言葉を語っていきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆さん昨日はよく眠られますか？もう昨日眠るです。もう最終日になってしまいましたけれども、今日の始まりも皆さんのご一緒にですね、神様の御心をいただきますと心から感謝します。今日はですね、このあなたも水の上を歩きますというこのテーマを伝えたいと思います。1943年の3月のロンドンの話をしたい。その夜はですね、上空でその空襲警報のサイレンが来て、響き渡っておりました。それでその街を歩いていたみんなはですね、ちょっとびっくりして空を見上げました。でドライバーたちもみんなびっくりしてですね、車から出たんです。で遠くでですね、これスパーン銃声も聞こえてきます。で、人々はいつの間にか叫び始めました。ある人は、地面にして、そしてある者はですね、頭を抱えてですね、言ったんです。あ、敵の飛行機がやってきて爆弾を落として。で、みんなはですね、一斉に空をですね、これ見上げてですね、敵の飛行機を探しました。でも、ただの日記も見つかりません。でもですね、これは彼らのヒステリーを沈めることにはなりませんでした。で、人々はですね、その戻りの地下鉄の駅に逃げ込もうとしました。で、この駅にはですね、すでに500人以上の人たちが避難していたんです。で、そこにさらに1500人の群衆がですね、この地下鉄の駅に通じるところ、階段にですね、殺到していたんです。で、その時に、その群衆の中に、その赤ちゃんを抱えてですね、若いお母さんが来られているんですが、その階段を降りていく時にですね、足を踏み外して倒れてしまった。で、後から続いてくる人がですね、そのお母さんに、次々とドミノ倒しに積み重なって、で、さらに悪いことには、もう後からもどんどん人が来るわけなんですが、その前の状況がわからないのはですね、いけないわけです。で、彼らは、あ、これは自分たちは意図的にですね、地下鉄の駅に入ることをブロックされている、思い込んでですね、さらに彼らはビュービューと押し始めます。で、そういうですね、このカオスの状態が、この15分ぐらい続きました。そしてその結果、173人の死者が大惨事になったんです。で、結局ですね、この日の夜、敵の爆撃機は一機も現れなかった。一つの爆弾も町に落ちなかったんですね。じゃあ、何がこの173人の人の命を奪ったんでしょうか。恐れ。恐れが文字通り彼らを殺したんです。もちろん私たちの恐れの全てが悪いわけではなくて、例えば吠えたけるね、このバーンって吠える大型犬がいたらですね、みんな本能的に怖がって近づかない。そのように私たちは恐れによって自分の身を守ることができます。でも他方では恐れは私たちを麻痺させてしまいます。そして私たちから可能性とかですね、その希望とかで、例えば、この失敗を恐れたですね、せっかくのチャンスが来たのに、これ失敗して恥をかいたらどうしようとか言ってですね、なかなかチャンスをつかみにいかない。 ね、皆さんはどうでしょうか。そのようなそれにとらわれることがあるでしょうか。で今回イエスはそのように恐れやすい、私はあなたに向かって恐れることはありません、語ってください。イエスは恐れにとらわれやすい私たちを解放してくださる。今日はイエスのその御言葉にみんな共に重ねていただきたいと思います。じゃあもう一つ短くですね、主イエス様、どうぞ今からあなたの御言葉を聖霊によってお伝えください。どうぞあなたの御力によって、あなたの励ましによって私たちを水の上をも歩くものとしてください。皆によってで、じゃあ、先ほどのですね、22節から24節ですね、もう一度読みたいと思います。それからすぐ、イエスは弟子たちを敷いて、船に乗り込ませ、自分より先に向こうを敷いたて、つないで群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で、祈るために一人で山に登られた。夕方になってから、まだここに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。この出来事はですね、イエス様がその5000人の人たちを、ね、5つのパンと2匹の魚で癒しながら後 の、 その出来事のことですね。イエスはその出来事のすぐ後に、まあ、ペテロたち弟子をですね、船に乗り込ませて、ガリラ湖の向こう岸の方に向かわせました。それはまだ夕方前なんです。まあ、ガリラ湖はですね、ちょっと調べてみると、まあ、長さが20キロメートル、ね、幅が10キロメートルぐらい、ね、小さなその湖だそうですね。まあ、この中が実際に訪れた人も少なくないと思いますけれども、まあ、ですから、まあ、大体1時間もすれば、ね、このボートで、向こう岸まで行ける、ね、そんなサイズの湖だと思うんです。でもですね、この小さなガリラ湖はそのガリ、そのゴラン高原からその風のためにですね、時としてかなり荒れるそうですね。で、この日もこの強い向かい風が吹いていますので、この弟子たちはですね、風と波に悩まされていました。で、彼らはですね、もう夕方には向こう岸に着く予定だったと思うんです。でも日をまたいでですね、午前3時になってもまだ湖の真ん中で風と波と格闘していた。もう何時間も、もうきっとですね、この真っ暗な暗闇の中で彼は疲れかけていた。私たちの小さな人生もこのガリラ湖のですね、この嵐のように荒れてしまうことがあります。ある人は例えばこの就職難という向かい風に悩まされます、ね、数ヶ月で、ね、新しい職場がきっと見つかるだろうと楽観していたのに、何ヶ月、いや何年経ってもなかなか仕事が見つからない。ある人は夫婦の不仲、ね、同僚との圧力とか、まあ、家族の人、あるいは教会の人たちとの関係がこじれてしまってですね、でもその時に祈って神様にこう頼ってですね、努力すれば、まあ、すぐに改善するだろうと思ったのに、今はなその問題が改善されない。そういうことってあると思うんです、ね、暗闇が深まるばかり、ね、そのような状況で私たちもあの時の弟子たちのように疲労困憊してしまう、もう希望も捨ててしまう、その寸前まで来るかもしれない。 でもですね、素晴らしいことにイエスはそんな私たちも見捨てることは決してなさいません。で、今日の聖書の箇所が終わりの2章ですね。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。ね、夜の闇が深みに達して、ね、弟子たちの希望がもう消えかかる寸前でイエス様が現れてくださった、ね、不思議なことにですね、もうちょっと早く現れてくださったといろいろ思うんですけど、まあ大体そうですよね。ね、この弟子たちと同じようなことをですね、あのイエス様のお父さんが予選を経験した、ね、婚約者であったマリアが聖霊によって妊娠したとき、このヨセフはですね、マリアを晒すものにはしたくなかったので内密に晒そうとしましたね。で、彼はですね、もう何日もそのこと本当に悩んだと思う。もう本当にこう悩んだせいの決断だと思うんですけれども、聖書はですね、こう伝えています。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子よ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは聖霊によります。文字通り、ね、夜の闇が深まって、そしてマリアとの結婚という希望をですね、もう捨てるその寸前で神様が現れてくれた。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。この弟子たちの神、このヨセフの神、この神はあなたの神でもある。あなたが悩みの重圧に耐えかねて、あ、もうダメだと思うときがあるかもしれません。でも、実はそのときこそ、イエス様があなたに現れてくださる時だと思います。で、ですから、聖書はヘブル書でこう進めます。一人で聖書を読み静まった、ね、そういう時 時こそイエス様は必ず現れてくる、考えたらいいです。一方ですね、もう夫婦の中もう険悪で、もうその妻夫とはもう口も聞かないようなですね、もう心がもう荒れ狂ってる時にイエス様が語ってくださるとはなかなか思えないかもしれない。就職試験のですね、こう面接に落ち続けて、もうがっかりしているような時に神様がですね、思えないかもしれない。子育ての疲れの中でですね、もう本当にイライラして、もう子供をですね、どっちかって後でですね、もうあの自己嫌悪のうち、そういう時に神様が現れてくださるのはなかなか考えにくい。でもそのような嵐の中でこそイエスは私たちに現れてくださる。今回の27、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私が恐れることはないと、勇気を出しなさい、私が恐れることはない、素晴らしい励ましの言葉ですね。でここでイエス様の言葉ですね、私だと訳されている、このギリシャ語はですね、エゴエミというんですが、英語ならアイアンと訳される、日本語なら私はあると訳される、ピンとこられる方もいると思います、このような表現はまさに聖書では神様がご自身を指す時に使われた表現です。その全く同じ表現をイエス様はここで使われておられた。かつて燃える芝居の中で神様がモーセに現れました。そしてイスラエルの民をエジプトから解放するようにモーセに命じられますね。その時モーセは、じゃあ神様の名前は一体何ですかと尋ねました。その時に神様はこう答えられました。じゃあこれもご一緒に、はい、
神様はモーセに仰せられた、私はあるというものである、また仰せられた、あなたはイスラエル人にことをつけなければならない、私はあるという方から私をあなた方のところに伝わられた。
この私はあるという神様は、天地を作られた神、永遠に生きておられる。この私はあるという神はイスラエルのためにですね、海を真っ二つに分けてエジプトの圧政から解放された力を、この私はあるという神様はですね、いつも神の民と一緒に来てくださる。その神こそがイエスだ。イエスこそ全世界を創造された神、波と風を支配されている、イエスこそ私たちを十字架の死とその復活によって死と罪からですね、解放してくださる神様。そしてこのイエスこそ私たちに向かって、見よ、私はいつまでもあなた方と共にある神だとおっしゃってくださる神様。そしてこのイエスが恐れの力から私たちを解放して、喜びで心を満たしてください。神。イザヤ書に書かれます。私の好きな言葉ですが、これもご一緒に読んでみてください。恐れ
られた、私はあなたと共にいる。大丈夫な、私があなたの神だから。私はあなたと共にいる。
恐れる、私はあなたと共にいる、立ち止まる、私はあなたの神だ、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の身によってあなたを守る、ぜひ安心してください。イエス様は嵐の中こう語ってください。 そのペテロがですね、ペテロはですね、このイエスが湖の上をですね、こう歩いて来られますけど、大胆に言いました。ね、主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いて、ここまで来いとお命じになってください。で、それでですね、イエスが、来なさいと言われると、ペテロは船から出て、本当にですね、湖の上を歩いて、イエス様のところに行ったわけです。で、これはもう、歴史的な瞬間ですよね。本当にこう、イエス以外にですね、人間の中で湖のあるよう歩いた人は日本の人間が多分出てるぐらいしかいなかったと思うんです。で、それにしてもですね、ね、主よ、私に水の上を歩くように命じてくださいというですね、彼の信仰、そして来なさいとイエス様の一言をですね、本当にそのまま信じて船を出てですね、湖の上を歩いている彼の信仰、これは素晴らしいと思います。で、このペテロの信仰はちょうど福音書に出てくるこの百人隊長の信仰を思い起こさせます。百人隊長のしもべが中部でひどく苦しんでいます。ですね、このイエスが行って直してあげようとおっしゃられました。でも百人隊長はこう答えてますね。じゃあこれも欲しい、
主よ、あなたを私の目当ての下にお許しする資格は私にはありません。ただ言葉をください。そうすれば私の仕事は終わりますから
、ね、ただお言葉をください。そうすれば私の妻が必ず癒されます、ね、イエス様自身この信仰にですね、驚かれました。そしてイエス様は、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにと言われました。そしてその瞬間にあの中部のしもべは癒されました。このように私たちの神様の信仰によって神様の偉大な力が働きます。信仰によって私たちは小さなことじゃなくてですね、本当に大きなことを神様に求めるようになっている。で、信仰によって私たちも主の御言葉にですね、本当に従って嵐の荒れ狂う水の上をも歩くようになるんです。でもですね、その時水の上を歩くためには一つ条件があるんです。何でしょうか。それはですね、船から出なければいけない。自分に安心と安全を保障してくれるその自分の船から出なければいけない。それもですね、片足だけ恐ろする出ましたなんて言えないんです。片足だけじゃなくて両足、もう完全に船から出て両足をその水の上につけなきゃいけない。もう激しく波打ってもう全然安定しないで、でこの時どう動くかわからないその水の上に両足をつけるんです。ね、アブラハムは神様から私の死ぬ父に行きなさいと言われました。ね、その時彼は自分の愛する家族親戚、ね、快適な家、ね、慣れ親しんだその文化習慣全部捨てて出て行きました。彼は76歳高齢の時、彼はいつでも帰れるようにですね、なんかそういう逃げ道を作っていたわけではないんです。本当に全部捨ててこの時自分がどうなるかわからないけども出て行きました。彼はこの船から出て本当に片足だけじゃなくて両足水の上につけたんです。ね、その結果彼はどうなったんですか。彼の人生はですね、 試練と悩みの連続にあります。彼は悩んだの、苦しんだの。でもその苦しみを上回る神様の助けと神様の恵みを彼は腹で体験したんです。そしてあの子供のいなかった75歳のアブラハムですね、子供が生まれ彼らのうちに多くの国々の父とされたイエス・キリスト、私たちもそのアブラハムの父です。あなたも信仰によって安全な船を出て水の上を歩くことができます。ね、その時やっぱりね、いろんな波、風に悩まされます。苦しみます。でも同時に神様の助け、神様の祝福、神様の恵みを豊かに体験することもあります。そして私たちは多くの人にとってですね、祝福の源に伝えています。さてこの水の上を歩くペテロね、この急展開が待っていました。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで信仰の推奨となって、なぜ疑うのか。そして二人が船に分離すると風が止んだ。ちょっとこう脱線するかもしれないですけど、私はですね、この信仰の偉人、聖人というこういう 枠ではですね、収まりきれないこのペテロのちょっとこうカオスっぷりがですね、実はこう大好きです。信仰者、特に信仰者のリーダーは、ね、全てにおいてきちんとしたこう信仰生活を行わなきゃいけない、そういうですね、そのイメージをですね、壊してくれるペテロが実は私にとってなくちゃならないんです。でその弱さ丸出しのペテロのこと、実は神様の恵みがですね、あふれているような気がするから。さてペテロはですね、水の上を歩いていたのにどうして、もうレンガのようにですね、水に沈んでいったんでしょうか。それは、イエスから目線を外してしまって、風や波を見てしまったからですね。風と波の支配者、ね、私はあると。で、そのイエスに、ペテロは注目しないで自分の目の前にですね、吹きまくっている嵐を凝視してしまったんです。でそのためにイエスへの信頼はですね、嵐と一緒に吹っ飛んでしまった。その結果彼は恐れに満たされ、そして沈んでいった。私たちもこの人生の嵐になって、この風と嵐の中でイエス様から目を離せないでいるなら、本当に水の上を、ね、歩き続けることができない。でもイエスから目をそらしてですね、その風や波に注目し始めると、たちまち恐れに涙が沈んでしまう。でここでですね、もう A さんの話をしたいと。この A さんというとですね、心臓に問題があって、ね、ある日、この心臓の専門医を診察してもらいに行ったんです。で、そのお医者さんはですね、こう A さんがこう持ってきたですね、検査結果をいろいろ見つめました。そして A さんにですね、いくつかこう質問をして、待合室で待ってるよと言ってですね、こう出て行ったそうです。そして A さんがですね、こう待合室に行って、その椅子に腰掛けてですね、こう部屋の周りをずっと見渡した。すると、その壁にはですね、この心臓専門医がこれまでに受けたですね、 いろんなこの症状、どっかの大学の学位とかですね、何年学会の何年賞とかですね、いろんなこの症状が出て飾ってあった。で、彼はその症状を見ている、その症状、病気の症状ではなくて、その、輝かしい症状のですね、その症状を見ているうちに、あ、自分は大丈夫よ、ね、こんだけ腕のいいお医者さんのもとにいるんだから、私の心臓はきっと治るだろう、ね、先ほどのなんか不安がですね消えて、だんだんとこう心が平安になっていく。で、そうこうしているうちにですね、この待合室に看護官が通ってきてね、その一枚の紙を渡しました。そして彼女が言ったんです。ね、これはあなたの心臓の状態をまとめたものです。ね、お医者さんが来る前にそれに目を通してください。で、彼はですね、さっきまでそのいろんな学位とかですね、病跡を見ていた視線をずらしてですね、その紙に注目したんです。で、何が書いてあったかというと、例えば不整脈とかですね、脳卒中疑いとかですね、血栓とか、得体の知れないですね、恐ろしい言葉がいろいろ並んでいたと。で、それを見ているうちに彼は恐れない、飲まれてしまう、すごく不安になってしまう。彼も嵐の中でですね、ガリレア湖に沈み始める。ね、この時じゃあ A さんはどうするべきですか。ね、彼はですね、自分の心臓の問題のリストをじーっと見つめることはやめて、もう一度あの壁一面にあるですね、医者の輝かしい業績を見るべきです。つまり私たちの人生のいろんな問題一つ一つをですね、じっと見つめることをやっぱりやめるべきだと。そうではなくて、神様の輝かしい業績に私たちは目を向けるべきだと思います。私がですね、このシュトゥットガートで出会ったあるオルガニストの女性で、ね、この、まあ、パリの国際コンクールに出場する前日にですね、やっぱり不安だった。で、その時ですね、彼女はそのクリスタルの友人からですね、なんかこう、聖書の聖句を書いた紙を取り出して、それをゆっくりですね、何度も何度も暗唱したそうです。で、その紙にはですね、こういうこのような言葉が書いてありました。だからご一緒に読んでみます。 染み込んでくる。なの、そのオルガニスの女性はですね、このような作業を通してですね、神の御言葉を通して心に平安を出し、そしてこのコンクールに出場して、彼女が美を取ってね、その何て言うんですか、コンクールで、最優秀賞で、彼女はこの経験をですね、きっかけとなって洗礼を受けて、そして実際に会話して、ね、嵐が私たちの人生に来るかどうかなんてことは私たちはもうコントロールできません。でも嵐の中で何を私たちが見つめるのか、これは私たちが自分で決めることができます。風や波を見つめれば私たちは、ね、やっぱり沈んでしまうんだ。でも風や波の支配者、私はあるというこのイエス、このお方に注目して凝視して目を離さないでいるなら、私たちは水の上を歩き続けることができます。ぜひこのイエスのことですね、信頼したいと思います。それでは一言お願いいたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。大丈夫な、私があなたの神だから。私があなたを強め、あなたを助ける。私の義の右の手であなたを守る。天のお父様、今日もあなたの御言葉をありがとう。あなたは私たちの人生の嵐の中で、真っ暗な暗闇の中で私たちの前に現れて助けてくださる神様、どうぞ私たちが本当にあのペテロのように、あるいはアブラハムのように自分の安全な船から出て、そして来なさいと言われる主の御言葉を信じ、水の上を愛に始めることができるように助ける。神様、私も本当にこの風や波が気になってそればっかり見つめるものですけれども、主をどうぞ私たちを助けてくださって、いつもその視線をあなたの方に向けていくことができるように助けてください。そして本当に私たちが水の上を歩くと本当に想像すらできない、しかし神様が願っておられるその人生を歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお願いします。